STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は伝承者育成事業第3期生の中井貴則さんです。今日の放送はレッスン30、簡単文と形式名詞、ルエ、ハウエ、シリ、フミをお送りします。
トーテクのエソカイルエ、講師の中井貴則です。
お元気ですか？渋谷もなみです。中井先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は簡単文と形式名詞について学びます。テキストをお持ちの方は10ページをお開きください。
はい、今日はカンピヌエワンペエトホ30ですね。ということで、簡単文と形式名詞、ルエ、ハウェ、シリ、フミを使ったそういう表現について学んでいこうと思います。それでは例文に行きたいと思います。まず例文の1です。エパハネプカネワということで、これであんたの年はいくつっていうふうに尋ねる文になっています。エパハっていうのはこれあんたの年ですね。ネプカなんですけど、まあ何かなんですけども、でねでこれで何々である、でわっていうのはこれ何々かって聞くんですね。だからあなたの年は 何かであるかみたいな聞き方なんですけども、まあこれであんたの年はいくつっていう聞き方になります。エパハネプカネはこれであんたの年はいくつっていう表現になります。それに答えてトゥパイカシマホックネで、これで22歳ですっていう表現になります。この22歳っていう表現の仕方なんですけども、その2余り20歳っていうその表現のところがこのトゥパイカシマホの部分なんですよね。で、クネがまあその私は何々であるっていうことを表してるんです。2余り20歳で私はあるみたいな言い方なんですが、これでまあ22歳ですっていう言い方になっています。トゥパイカシマホクネ。はい。で、またそれに答えて、あーやぽ、エパーポンハウェで、これで、おやまあ、年が若いねっていう風に言っています。まあなんか簡単文みたいなもんですね。この、あーやぽなんですけども、これが、おやまあっていう関東詞です。投げかけの言葉ですね。で、エパーがですね、これあなたの年なんですけど、で、ポンが若い。で、ハウェっていうのは今日の学習で扱います。あーやぽ、エパーポンハウェまあこれで、おやまあ、年が若いねっていうそういう文になっています。では、例文の2に行きたいと思います。ソーンのピリカシリー。これで、とっても綺麗だっていうふうに簡単している文になっています。で、ソーンの、これはまあ、とってもっていう意味ですね。本当にっていう意味です。で、ピリカ、これ良いですね。まあ、ここでは綺麗っていう意味で言っています。で、シリーなんですけども、これは今日の学習で学びます。で、タアントーテクサムタパエアンナ。で、これで、あの、湖のほとりに行こうよ、という表現になっています。タアン、トで、これで、あの湖ですね。で、テクサムタ。で、これで、どこどこのすぐそば、という意味になります。で、パエアンナですけども、パエアンはですね、これ、話し相手を含める私たちが行く、という意味になっています。で、なんですけども、何々しようよ、何々よのよにあたる部分ですね。タアントーテクサムタパエアンナ。これであの湖のほとりに行こうよっていう表現です。で、それを受けて、次ですね。クシンキフミー。これ疲れちゃった。っていうですね。また感情のこもった言い方ですけども。クシンキで、まあ、これで私が疲れるって意味です。で、フミーなんですけども、これは今日の学習で学びます。テタシンプイアンクスシニアンロック、ここに泉があるから休みましょうよっていう表現になっています。テタでこれでここにですね。シンプイは泉です。でアンっていうのはいるあるで、クスが何々だからとか何々なのでとかっていう意味になっています。でシニアンロック の死に案なんですけども、話し相手を含める私たちで、私たちが休むという表現になっています。で、6は何々しましょうという勧誘の表現です。まあ、これでここに泉があるから休みましょうよって意味になっています。それで、次の文ですが、ヤンマッカピリカウマナーで、これでまた感情のこもった言い方の文になってるんですけども、冷たい水おいしいなーっていう表現になっています。で、このヤンマッカですが、これでまあ冷たい水ですね。ピリカは良いっていう意味ですが、まあここでおいしいっていう意味です。で、ウマナーの部分ですが、こちらは今日の学習で扱います。クシンキフミテタシンプイアンクスシニアンロクヤンマッカピリカウマナー。それでは単語を見ていきましょう。あやぽ、あやぽ、
おやまという意味の関東詩です。
パ、パ、
年、年齢という意味の場所名詞です。
神杯、神杯、
泉、井戸という意味の名詞です。
て、て、
ここという意味の代名詞です。
テクサン、テクサン、
何々のすぐそばという意味の一名詞です。
わ、わ、
何々かという意味の修助詞です。
で、これ、やっていう言葉のその異なる形なんですね。で、石狩方言では子音の Y と W の交代がよく見られます。やんまっか、やんまっか、
清水、冷たい水という意味の名詞です。
それでは今日の学習です。まずは1番目、簡単文についてです。何かに感心した時の言い方としては、例えばとても美しいをそんなピリカというふうにその強いイントネーションを加えるだけでも良いのですが、その他にはえ、しり、ふみといった形式名詞を文末に用いて簡単文を作ることができます。で、こうした意味については次の項目で詳しく述べます。
はい。
で、2番目の4つの形式名詞についてです。で、これまで例文にるとかるえという形式名詞が出てきましたが、意味などには詳しくは触れませんでした。で、ここでは新しく出てきたこの3つを加えて、その意味と用法を説明します。まず1番目、るおよびるえは情報が頭脳、つまり知覚のフィルターを通された時に用いられます。知覚で分析し、それが事実であるとして発話される時には文末にるえね、あるいはるねで、感情がこもった時にるあんで、強い断定を表してるうんが用いられます。また、知覚に入った情報が確かなのか尋ねるときには、ルエやルアナなどの形が用いられます。石狩方言での過去の用例は確認されていませんが、例えば静内などでは簡単文にルエが用いられています。で、次のシリおよびシリは、情報が目、つまり視覚のフィルターを通されたときに用いられます。視覚で捉えた様子を述べる際には知らん、何々の様子であるが文末に用いられます。他方言にある知りねは石狩方言の過去の用例では確認されていません。また視覚で捉えた情報に対して尋ねるとき、知らな、何々の様子だろうかというのが用いられ、また視覚で捉えた情報に対し簡単したときには知りが用いられます。3番目、ハウおよびハウェは情報が耳、つまり聴覚 のフィルターを通された時に用いられます。聴覚で捉えられた言語、情報、つまり何々という話だと伝聞の内容を述べる時にハウェネあるいはハウネやハワンが文末に用いられます。で、また伝聞に対して尋ねる時ハウェやハワンあるいはハワナが用いられ、またそういったものに対して感嘆した時にはハウェが用いられます。で、このハウとかハウェなんですけども、アウとかアウェと発音されることが多くて、こう注意が必要です。で、4番目のフンおよびフミは、情報が味や手触りや痛みや快感などの肉体的感覚や気分、気持ち、考えといった精神的感情のフィルターを通されたときに用いられます。感覚や感情で捉えられた事柄を何々という感じ、何々という気分だというふうに述べるとき、不満が文末に用いられます。多方言にあるフミネは石狩方言の過去の用例では確認されていません。で、尋ねる時の言い方は例が見つからず不明ですが、今後はフミアンあるいは不満やフマナーなどを用いて表現することにします。で、簡単した時にはフミのほかフムアンアっていうふうに言って、これで発音は常にウマナーが用いられます。で、なおこのフンですとかフミなんですけども、これもウン、海と発音されて、さらにこのウンなんですけども、例えばこう先行するシーンなんかとこう音がつながって聞こえて、それで書かれたものとは違って聞こえるので注意が必要です。で、この簡単文の時に使ってる後ろのエクスクラメーションマーク、びっくりマークですね、これ一応目印として使っています。ですからこのびっくりマークを使わなくてもいいんですね。ただこのびっくりマークで書いておけば、あ、ここ簡単文として言ってるんだなっていう分かりやすい目印になると思います。というところで今日の解説は以上です。それでは今週はここまでです。
来週はレッスン31、お前たちとあなた、認証節字二人称複数と認証節字二人称継承をお送りします。さて、アイヌ語ラジオ講座の平成27年度10月から12月のテキストは現在 STB の本社受付と道内の STB 各放送局支局でお配りしています。なお、テキストは STB ラジオのホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。テキストに関するお問い合わせなどは公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、電話番号011-271-4171番までお願いします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。中井先生、イヤラケレありがとうございました。
イヤラケレありがとうございました。パクヌクエナ、ここまでです。またお会いしましょう。スイヌからアンロック、
スイヌからアンロック。